満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市地域支援員農業担当の乾健志郎さんです。今日は5月17日金曜日、午前10時30分を回ったところです。今日も畑現地に補助に、お伺いをしています。場所はですね、廿日市市の川津原とスターのちょうど境目あたり、川津原に来ております。県道30号沿いということで、思い返せば昨年もここですね、あのマコモ岳の取材に、あの中山さんの取材に伺いました。さあ今月インタビューをさせていただきますのは、廿日市市地域支援員の乾健志郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、乾さんはこの4月からですね、この中山さんから引き継いで新たに地域支援員さんに着任をされました。そしてそのね、乾さんが手掛けている畑のところで今インタビューをしています。今日はね、非常に天気も良くて風も心地よくて、
そうですね、
いいです、気持ちいいですね。
それちょうど絶好の取材日和だというふうに思います。はい、
ね、本当にもう笑顔も素敵で非常にこう優しそうな乾さんなんですけれども、お名前は健志郎ということで、健志郎なんかまた強いイメージもしますね。
よく言われるんですが、自分はとても真逆だと自分では思ってるんです。
素晴らしいね、お名前でもありますけれども、4月から地域支援さんということで、今まだ1ヶ月ちょっとぐらいですかね。
はい、そうですね、これからようやく始まったばかりといった感じで、もう勉強することがいっぱいです。はい、
まずはですね、今具体的にどんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
農業担当の地域支援員がどんな仕事をしているのかっていうところをちょっとお勧めしますと、はい、まず一つがですね、その前任の、先ほど話に上がりました前任 の中山さんが手掛けていたそのマコモ岳 の試験栽培であったりっていうのが一つですね。あと、これメインとしては、あと耕作放棄地の有効活用 のための取り組みであったりとか、もしくはあとは地域のイベントとかに参加しまして、地域の方との交流を深めたりしながら、農作物の、販売であったりの活性化であったりっていうことをっていうのが仕事になりますね。
じゃあもう今からもうたくさんの仕事をね、されるわけですよね。
そうですね、できることはたくさんあるんですが、何から手をつけたらいいのかっていうのを思っか悩みどころではあります。はい、はい、
具体的にはちょっと後ほど、お伺いをさせていただこうと思います。乾さん、こう地域支援員さんになる前はどんなことをされていらっしゃったんでしょうか。
はい、で支援員になる前まではその地元の麻原 その農園の方でバイトをさせていただいておりまして、その麻原の満月農園という農園がありまして、そちらのポテトチップとかを作っている農園なんですけど、そちらの方で2年ほどお仕事をさせていただいていました。
満月農園さんといえば遠藤さんのところで。
はい、そうです、はい、遠藤さんの下でいろいろ勉強を兼ねつつちょっとお仕事を。
そうだったんですね。本当ね、満月農園さん、先ほどね、乾さんおっしゃいました、じゃがいもを作って、そしてもう地元でできたじゃがいもでポテトチップスがね、本当に美味しかったり、あと人参とかすごく作ってますもんね。で地元のね、小学校中学校に給食としてね、出したりとか。
そうですね、はい、
他にもたくさん作ってたんじゃないですか。
基本的にはじゃがいもと人参がメインなんですが、ちっちゃい畑の余ってるっていう言い方が正しいかわからないんですが、はい、遊んでいるところで、他の去年はオクラとかを作ってました。
へー、遠藤さんにもたくさんこう教わって、で農業にもこう興味を ね、もともと持ってたわけですね。じゃあ、遠藤さんも心よく送ってくださったんじゃないですか。
まあそうですね、まあいろいろ頑張ってねというふうにいろいろ温かい声をかけていただきました、はい。
まあ、2年間ね、いろんなことを学んだと思いますし、で、すごい人参の量、毎日もめちゃくちゃ忙しかったんじゃないですか。
繁忙期はそうですね、とても忙しかったです、
まあでもそのね、乾さんがまた新たなスタートを切ったのもいいことだと思いますけれども、逆に遠藤さん的にはね、自分の右腕が
いや
ちょっと悲しくも思ってるんじゃないですか。
どうなんでしょうかね。
まあね、遠藤さんも非常に、ね、いつもお世話になっていますけれども、さあ、今ね、畑でインタビューをさせていただいております。県道30号沿い、まあ、車ね、交通量も多い場所でありますし、その畑をね、みんなが多分こう目にする場所なんじゃないかなというふうに思いますけれども、非常にこう広くて目立ちますね。
そうなんですよね、はい。でも目立つとどうしてもやっぱり荒れているとどうしても印象が悪くなってしまうというところがあるので、何かしらの活用をしていきたいなというふうに今ね、考えてます。
もともとはこの、ね、耕作放棄地、
そうです ね、
昨年までは前任の中山さんが、ほぼ全面にわたってこうマコモダケを育てて出荷をされていました。で、今はねちょっと、実は変わっているんですけども、マコモダケイコール全部その水耕栽培だったんですよね、
はい、
全部水がこう張っていて、でこう収穫期になったらそのマコモダケぐんぐんぐん伸びて、もう人間の身長以上に、もうこう伸びている状態だったんですけども、まあ、今5月ということで、で一番その北側のところはそのとても可愛くて綺麗な紫のお花がこう無数に咲いております。でその中ほどは今ちょっとまだね、今から耕していくといったような畑、そして南側もふさふさとしております。ちょっと聞いていきましょう、順番に。このまずこの紫の美しいお花が咲いてますけども、
これはカキツバタという水辺で花咲かせるお花なんですけども、はい、昨年度から北広島の八幡というところでカキツバタが広く育てられてるんですけど、そこから購入していただいたものをこちらで植えて、今今年初めて花が咲いたところです。
非常にこう綺麗ですし、で結構根元から70センチぐらいありますかね。
そうですね、結構割と背丈は大きいお花だと思います、ね、はい。
ざっとこれ何株ぐらいね、まあ、数えたことはないかも。
数えたことはないんですが、
はい、車運転しててもこれちょっとね、あ、紫のお花が咲いていると気づきますね。
あ、それだったらよかったです、はい、
ね、でこのなぜこの柿姿のそのお花を、まあ、植えたんでしょう、まあ、さっき東広島のことも言ってくださったんですけど、
はい、まあ、地域支援の活動内容の主なものとして先ほども申し上げたんですが、まあ、耕作放棄地をどう活用するかっていうのが支援の活動の一つであるんですけれども、まあ、その選択肢としての一つとして、まあ、柿ツバタといういわゆる景観形成植物っていうんですけども、うん、まあ、見た目を、まあ、よくして、まあ、活用するといったものにはなるんですが、
この柿ツバタのこのお花の美しさを見てもらって有効活用してますよっていうのをまず知って、はい、いただくことが、まあ、第一ですね。
そうですね、はい、まあ、この圃場が県道沿いということもあって、やはり車を通っていってもすごい目立つ場所ではあるんですよね。なのでやはりこういう景観形成植物っていうのがすごい相性がいいというふうに考えていまして、
なるほどね、これじゃあ乾さんが地域支援員さんに着任をして、乾さんがこれ植えたんですか。
植えたのは去年の中山さんが植えて、去年から植えていたんですけども、うん、まあ、初めて今年最低ですね、今自分が、
はい、
これから管理とかをしていく段階になってます、はい、
でそのね柿ツバタの、すぐ隣には、で県道30号沿いのところにはね、屋根付きの看板がありまして、まあ、去年までのマコモダケの説明の案内板がありますけども、ここも今から 乾さんが、どんな植物を育てているかとかね、いろいろ PR をしていく予定なんですよね。
はい、そうです。はい、今あのポスターを今作ってるので、まずあのその今ある看板から張り替えて、今新しい情報をちょっとこれからすぐ掲示しようというふうに思ってます。
はい、あ、いいですね。そしてずっとね、その先ほど南側、あ、この緑の植物がこうふさふさしていますけど、あの水張っているところがありまして、
今ちょうど先日あそこにあのマコモダケを植え付けたばっかり。
マコモダケを植えられたばっかりなんですね。
はい、そうです。今年もあの中山、前任の中山さんから引き続いてマコモの、試験栽培も、継続して行っていく予定です。
たくさんまた植えたんですもんね。大変だったんじゃないですか。
もう初めてちょっとやったんですけども、もう全部手作業で植えるので、まあ本当にしんどい、かなりしんどかったですが、はい。
で、植えるだけじゃなく、そのやっぱり水耕栽培なので、水を張ったってさっきもねおっしゃって、水を張るのもすごい大変だったんじゃないですか。
水を張って、張った上からいろいろ作業するのがやっぱり一番大変でしたし、あ、まあ、もちろんその以前にあの白かきとかもしないといけないので、やっぱり水田の管理の大変さをやはりすでに思い知った感じがします。
なるほどですね。で、まあね、乾さんは朝原ご出身ということで、やっぱりね、あの朝原地域を含めた中山間地域ではやっぱりね、稲作だったり、まあ、いろんなね、野菜だったり、たくさんの農家さんがね、作物を育てていらっしゃいますよね。そんな中育ってきた。
そうですね、はい、ずっともう生まれも育ちもずっとこの朝原で育ってきまして、農家さんっていうのはすごい身近な存在ではありましたね。ただやっぱり年々やはり少子高齢化とが進んでるじゃないですか、今で人口が減っていって、荒れ地の田んぼが増えて、田畑が増えてくる、やっぱ目に見えてやっぱり分かってきてしまう、住んでるとやっぱ分かってきてしまってるので、それやっぱりただ見てるのはやっぱりどうしても寂しいなというふうに思いがあって、やはりこの仕事に選んだというところがありますね。
なるほどですね、分かりました。でちょっとね、さっきの質問と前後するんですけども、まあ、今柿つばたを、管理をされて、そして向こうにはね、の先日植えた、マコモダケがあります。で、この中の区域も今からどうしようかなといろいろ考えられるわけですかね。
はい、これはちょっとまだ先々の話にはなってしまうんですが、また来年以降からは今植えている柿つばたを徐々に増やしていけないかなというふうには考えています、はい、
ちょうどその柿つばたのこの花が咲いてるのは今がちょうどその時期なんですかね。
4月の終わりからで、まあ、6月長ければ6月ぐらいまでうまくいけば見れるというふうになってます、ね、はい。
これをまたね、徐々に増やしていく予定ということですね、はい。そして、まあ、昨年もね、中山さんに取材をさせていただきましたけれども、マコモダケ、はい、年間のスケジュール的にはこれ今からどんな感じになる予定ですか。
はい、今ちょうど植えたばっかりなんですが、今ちょっと実験で今水田にマルチを敷くっていう方法で今実験的に試験的に栽培をしてまして、あの畑で畝を覆うために敷く黒いあのマルチですね、あれを水田にやってみようというのに、あのちょっと試験的に今植えたところで、マコモダケを育てるにあたって、そのすごく大変なのが生えてくるあの雑草のをどうするかっていうのがすごい大変で、雑草の予防するためにもう物理的に水田にマルチを敷いてしまえば、もう敷いたところはもう覆われて生えないので、それでうまくマコモダケができるだろうかっていうのを今ちょっと試験的に栽培して試してるところです。
それは非常にこの雑草をね、取らなくてもいいっていう、非常にこう作業が、まあ、はかどる予定なんですね。
そうですね、あの私毎日毎日畑につきっきりというわけではいかないので、どこかしらでやっぱり作業をより効率化できるようにっていうところで、
あの昨年までそのマルチは敷いてなかったってことですか。
昨年からちょっと試し始めて、今年はさらに本格的にちょっと全面に引いてみようというふうに、
まあ、そんな、ね、工夫もされてらっしゃって、うまくいけばいいですね。
そうですね、はい、うん、ちょっと自分は初めての試みなので、もう1年目で初めてなのでちょっと不安がいっぱいなんですが、うまくいけばいいなというふうに、
はい、じゃあ今からあのマコモダケがぐんぐんぐんぐん今から伸びていくわけですね。
はい、6月から7月にかけて急激にもう成長するということなので、うん、自分も初めて見るので今これからちょっと楽しみに、うん、しています、
は
い、
でちょうど収穫時期は何月ぐらいでしたっけ。
収穫時期が、10月、
はい、非常に短いんですよね。
そうなんです、はい、
1ヶ月とか2ヶ月弱、2ヶ月もないんですよね。
1ヶ月ぐらい、1ヶ月もないぐらいだと思います。
それが11月、
あ、10月、
あ、10月、
はい、
収穫をして、まあ、例えば、久島花咲館さんだったりとか朝原交流会館とかにこうで販売をする予定ですね。
そうですね、はい、で去年の中山さんがされたように、まあ、スーパーとかでの販売もできればいいなというふうには思ってます、
はい、ね、私もその昨年初めてマコモダケを食べさせていただきました。もう本当にまあ、生でも食べさせていただきましたし、どこも本当にこう食感とかその甘さとかこんな美味しい、ね、野菜がこうあったんだ、非常に感動したのを覚えてます。
はい、すごい知られてはない、うん、まだまだ知られてはないんですが、すごい食べやすいタケノコみたいな感じ、
うん、ですよね。まあ、タケノコはねこの毎年ねこう春とかですけれども、その秋にまたそのタケノコよりもさらにこう柔らかい、いい食感で美味しい、作物が食べれるので、これまた楽しみにしていただきたいですね。こうまあ、お肉とかと一緒に炒めてもいいですし、パスタにこう絡めてもいいと思いますし、いろんなこう用途がありますもんね。
はい、またこれから売る以外にもそういう加工品として何かできないかってまたちょっと考えていきたいなというふうに思ってます。
ね、まあ、それもねまた、地域支援頼りだったり、まあ、またこの FM 初開地も通してですね、また PR をぜひお願いしたいと思います。
はい、わかりました、はい
、はい、まあ、今ねそのマコモダケで今、まあ、先日植えて特にどんなこう作業をしていますか。
植える前に、まあ、一旦肥料をまいて植えて、これからマルチを敷く作業が今から待っていて、一度植えてしまうとあとは害虫が来ていないかとかを定期的に見に行くぐらいで、そのずっとずっと手をかけなければいけないというようなものではないので、そこがすごいマコモのいいところかなというふうに思ってます、う
ん、なるほどですね。まあ、言ってみればここの広い畑を地域支援さんである乾さんも自由にいろんなものを育てていいよっていうことですよね。
まあ、そういう、うん、それが地域支援のいいところっていうのは、うん、はい、聞いてます、はい、
非常にこうワクワクするし、で今作業している乾さんのこう写真もあったり、今インタビューに、ね、答えている乾さん、非常にこう笑顔でワクワクした頼もしい顔をされてますね
そうですね、ありがとうございます
で、まあ、畑に出ている以外は、まあ、先ほど佐伯支所で、初めてご挨拶を、ね、させていただいたんですけれども、デスクワークなんかもあるんですね。
まあ、はい、そうですね、ジムとかもしないといけないですし、うん、畑とジムと両方やらないといけないので、うん、すごい大変ですね、
ジムって例えばどんなジムを今しているんですか。
今そのポスターの制作、
あの看板のね、
看板のポスターを作ったりとか、は
い、ちなみにそのポスターはマコモダケのことと柿ツバタのことを書いてるんですか。
そうですね、はい、すごい簡単にではあるんですが、あそこに貼れるサイズのものを今作ってます。
なるほどですね。でもここ綺麗なんで、うちに家にもねあったらいいなって思いますね、これね。
そうですね、結局これも水田を活用するためのっていうものなので、使ってないとことかに植えていただいたら、また柿ツバタのその、うん、栽培地が増えていいなというふうに確かに思いますね、うん、はい。
まあね、ずっと、マーサハラで生まれて、そして育って、でいろいろ農業をねご経験されてきた、そしている乾さんですけれども、乾さんから見るその農業の魅力っていうのはどんなところにあると思います。
自分たちが普段食べている食べ物っていうのが実際に作ってみると、いろいろこうやってできるんだとか、うん、ってのが分かりますし、それ日々成長していく 普段皿に並んでいる食べ物、やっぱりそれが生き物で、それが分かるっていうのと、やはり自分で買って食べるものよりもやっぱり自分で育ててできたものを食べた時の喜びってやっぱり全然違う、のでそういうところじゃないかなって思います。
まあ、またそのね、あの草を抜いたりとかいろいろ世話する大変さっていうのもありますよね。それを乗り越えての喜び、美味しさっていうのもありますね。
はい、やはりそういう普段のそういうコツコツした作業を終えて予約できて初めてそういう喜びっていうのは身に染みてくる、分かってくるんだというふうにやっぱり思います。
ね、こう乾さんがこう、ね、農場圃場をこう見る眼差しも非常になんかね、希望というかそういったものを今感じました。
まあ、どうしていこうかなって今すごい考えているところではあるので、はい、やっぱり楽しみです ね、 ですね、はい、
非常にねこう輝いている、乾さんでございます。でね、まあ、さっきも目的のところとかもちょっとお話をしてくださったんですけれども、やっぱりこう乾さんが地域支援員さんとして農業をすることによって、こういった活動が、まあ、廿日市のこの中山間地域だったり広島県だったり、もう日本全国にどういうふうな影響をもたらせればいいなと思いますか。
まあ、そうすごく大層なことはできないと思うんですけど、それはやっぱりこれから地元の方といっぱい話したりとかして、ね、どういう形でもいいので、人がこの今人口が減りつつある佐伯地域にまた少しでも人が戻ってくるような結果になればいいなというふうにはすごい思ってます。
わかりました。で、そうですね、今からあの畑農業畑仕事だけじゃなくて地域支援頼りっていうのも発行していくんですよね。
まあ、それ支援員全体で、ずっと以前から発行しているものなので、あの
年4回出るんですね。
はい、そうですね。
まあ、乾さんだけじゃなくて廿日市内のいろんな地域支援員さんがこれに、はい、まあ、いろんな活動を PR していくと。
はい、私以外にも他にもたくさんの地域支援員さんがこの地元であの頑張っているので、あのぜひあの支援員頼りを見かけた時にはあの手に取って読んでいただければというふうに思います。
ね、ぜひ乾さんのところも読んでいただいて、ちなみにあの FM 廿日市の狩山ほのかさんとはお会いしましたか。
はい、あのもちろん、はい、狩山さんもあの今頑張ってるみたいで、
はい、まあ、1年ぐらいちょっと彼女が先輩ですけど、
そうですね、あの、はい、いろいろと教わりたいなというふうに思っております。
ね、彼女は、まあ、あの地元の、ね、商店街、乾、はい、さんはこの農業とね、はい、全くその別のジャンルではありますけども、でも同じこの廿日市をねこう盛り上げるっていう部分で本当に変わりないと思うので、非常にね素晴らしいお仕事をねされていらっしゃるんじゃないかなと思います。最後に乾さんね、これからの目標を含めた抱負をお聞かせください。
まだ今始まったばっかりではあるので、まず自分のことはあまり知られてはいないので、まずいろんな地域の方と交流を深めて自分のことをまず知ってもらう、そこからあのいろんな話を聞いて自分が農業地域の農業のために何ができるのかっていうのをあの考えていきたいなというふうに思っております。
ね、そして支援さん頼りにも書いてありますけど、まず何よりも人とつながることが大切、初めの業務だと考えていますというふうに書いてあります。
そうですね、あの一人では支援員、自分に限らず支援員の仕事っていうのは一人でするものではなくて地元の方と協力するものなので、いろいろと つながりを広げていければなというふうに思ってます、
ね、私も、まあ、今回ね乾さんとつながらせていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、そして乾さんは歴史がとても好きという趣味もあります。
朝原の限定ではあるんですが、は
いはいはい、お寺さんもありますよね。
お寺もあるし神社もありますし、
はい、全部回って
何今地元どこにどういうものがあるんかっていうのをまあリストアップして、まあ、簡単であれば、それが何なのか、
じゃあもう地元のことも隅々まで知ってるんで、じゃないですか。
まあ
ね、はい、例えばその地元回ってお寺さんその神社のはねその、まあ、昔からあります、なんか新発見のこととかありました。
新発見、そうですね、まあただ ね、こうニュー発見というあれですけど、ただの、うん、もう誰も参ってないような、うん、もう人口が減るとも集落でもうあの祭りができなくなってもう放置されてるようなもう神社とかもあって、はいはい、今それがどうなってるのか今改めて今朝現状を確認できたのはすごいことかなって思って、もう神社って祭その集落で祭りができなくなると合祀するんですよ、はあ、他の大きいところに神様を持ってって、はあ、もうそれはもう建物はあるけど神様は中にいないような状態になって、はい、要はもう実質的に消滅ですよね、はあはあ、神社
あそういうところも、まあ、あった
ありますやっぱりありました。
あ、まあ、それはねもちろんあのその地元だけじゃなくて日本全国そういったところが、まあ、あったりするっていうことですよね、
はい、そうですね、まあ、そういうのをもっとやっていくと民族学とかの研究にはなるんでしょうけ ど,
なるほど、
ね、自分は地元が好きで地元のことだけ調べ趣味でやってるだけなので自分は
素晴らしいと思います。やっぱりそれだけやっぱ地元を愛しているし、やっぱ調べて自分も知ることでこうやって話すことで他の人にも知ってもらう機会っていうのも増えるわけだし、
そうですね、
調べんことにはねなかなか前に進んでいかないですよね。
今現状の資料としてはやっぱり地元で作れたのでまあよかった。
その資料なんか家にじゃあ書いたのはあるんですか。
じゃあまとめないといけないですね。自分は個人的に集めてるもんで、
ね、それもしじゃあ完成をさせたら、例えば交流会館とか、
はい、
市民センターでね、
はい、
あの張り出してみんな見てもらえるかもしれないですね。
そうですね、はいはい、改めてきちんとまとめてい
く、最後の最後にですね、この番組一番最後にあのリクエスト曲をお伺いをしておりまして。
あ、そうですか、
はい、
私ですねあの、はい、あの好きなものがあと洋画がちょっと好きで007シリーズっていうジェームズ・ボンドが活躍する映画が好きなんですけど、はいはい、その映画の主題歌がねあの外国のアーティストのアハというアーティストが、
はい、
でそれの、リビングデイライツという曲がすごい自分が好きで、あの配信サイトであの見れたので見たらドハマりしてしまってそれであの サウンドトラックとかも集めるようになるぐらいには好きです。はい、
わかりました。じゃあの曲紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
アハの、ザ・リビングデイライツです。
はい、ということで、この度4月に廿日市市の農業担当地域支援員さんに着任をされました乾健志郎さんにインタビューをさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地元情報満載地域密着ラジオ
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。